皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、先週に引き続きまして大阪学院高校教頭の日野先生、
お願いします。
はい、お願いします。そして日野先生の下で勉強されて、現在プルデンシャル生命保険株式会社の深夜、プランナーの合田雄平さん。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、ですね、もう一度まだ教育問題なんですけれども、はい、楽しくなければ、勉強ないと、楽しく、そしてまた、高校の先生だったら大学受験ということがあるんですけども、はい、その両立ってどう考えておられますか？
そうですね、楽しさをどういうふうに捉えるかっていうふうなこともあって、厳しくこう自分に厳しくやってるところを楽しめる、生徒さんもいると思いますし、少しそれをサポートが必要だっていうふうな生徒さんもいると思うんですけれども、言われるように私たち大人でも楽しければ続けられますし、はい、その苦になることが少ないっていうふうに考えたときに、教員はどうやって生徒たちが楽しめるか、で生徒たちはどうやってその楽しみっていうのを見つけられるかとか、自分に合った楽しみは何かっていうのをこう一緒に考えるっていうことはすごく大事なのかなっていうふうには思っています。楽しみっていうのは一つキーワードかなっていうふうに思いますね。
高校だったら、頭を使って勉強することも大事ですけれども、やっぱり体鍛えたり、あるいはそのメンタルの面もね、全部全てやろうと思ったらやっぱバランスよくやるということが大事だと思うんですけども、どう考えてますか？
そうですね、僕も、ジム行ったりサウナ行くのが好きなので、そういったことで、心身というかね、整えて営業に行くってことで、気持ちも上がりますし、それはずっと習慣で続けてますね。そしたらメンタルって結構一定で落ち着いた感じで、営業も行けますので、すごい、お客さんにとってもいい提案できるケースが多いですね。
ジム行ったりサウナもそうですけれども、高校生にしてみても、やっぱりこう人生の経営というか自分自身をデザインするというかね、やっぱり自分体鍛えたら筋肉は嘘つかないみたいなこともあるように、やっぱり勉強ばっかりより、やっぱり将来特に事務経営だったら、そこそこ相手があって仕事だったら自分をいかにベストに見せるかということもね、一つのセンスだと思うんですけどね、それもこういうこと大事だと思うんですが、若い時から
そうですね、やっぱり心技体っていう言葉があるように、おそらく心と体とかっていうのは密接に関係してるでしょうし、健康であることであったり、自分の体に対して、いい状態を保つ、そういうふうなところがいい心の影響を及ぼして、物事がうまくいったりとか全力を出せたり、前向きな気持ちになったりっていうことはよくあると思うので、体を鍛えるっていうことも、郷田君はサッカーでしたし、私も今もサッカーやってるんですけれども、すごく気をつけてるところではあります。
大阪学院、大学で、ゴルフの、学生多くて、日本一ゼミにたくさん入ってくるんですけれども、サッカーもすごく強いと、だからその意味でね、僕大阪学院大学の魅力って、ゴルフとサッカーとか、なんかその単なる勉強より、なんていうかな、もっとユニバーサルというか、全て身につけることができるのがね、大阪学院高校、大阪学院大学かと思うんですけどね、どうですか、経験されて。
そうですね、7年間大阪学院をこう通わせていただきまして、このような形でこう授業にも携わることができまして、当時想像はできなかったですね。その分今振り返った時に、そうですね、井上先生もしっかりですけど、結構自由にさせていただいたなっていうのもありますね。いろいろ考えて、その分もしかしたらちょっとやんちゃな部分もあったかもしれないですけど、それがあったおかげで、今高校のメンバーでフットサルチーム作って、今もまだもう20年来の付き合いでチームも存続してますし、そういったかけがえのない仲間できたりとか、 まあ、その辺は今の仕事も含めて生きてますね、
うん、あのまあ、23日今日ね、今日というかもう2023年、はい、まあ、コロナもほぼ終わって、まだウクライナ戦争ありますけれども、はい、やっぱり僕はちょうど国際センターというところにこう移ってですね、やっぱりこうグローバルな高校も大学も、うん、もう世界は広い、ね、うん、京都は深いというこの、うん、いつもこのラジオのフレーズですけれども、やっぱり広い世界を早いうちに知るっていうね、
うん、
あるいはたくさん留学生が来られたり、その、そういう人ともっとこう、コンタクトできるようなね、はい、そういう環境を作ればいいと思うんですけどね。
いや、あの先生言われるように、そのいろんな価値観の中で、うん、どこに触れるかっていうのはその子その子によって違うと思いますし、はい、その触れ方が大きい、うん、やはり、ま、中学生とか高校生とか大学生っていう時にどれだけ、ま、広く、先生言われたように深くこう触れるかによって、ま、心が大きく動くっていうことも、うん、この年代のすごく大事なことですし、可能性の大きさだと思うので、
うん、
まあ高校の中でもそういうふうに、まあ、いろんな多様性の、生徒さんとか社会と触れ合う機会っていうのを、まあ、増やしたいなっていう気持ちはすごくありますね、
うん、はい、なんかあのそれしなかったらガラケーっていうかね、ガラパゴスみたいな、はい、それしか知らない人間が、はい、ね、アップのこういうね大きななんていうかデジタルっていうか、うん、それぐらいの違いがあって、
はい、
なんかその切り替えを教えるということがね、はい、一つの役割か、教育の役割かなと思うんですけどね、
はい、
うん、
まあ、あのガラケー使ってたので、うん、まあ、途中で iPhone って誰が使うんやろうと、
うん、
まあ、その先生おっしゃっていただいてたようなイノベーション理論ですかね、
イノベーション、うん、
まあ、アーリーアダプターっていうね、
そうそうそうそう、
最初にやる方と、
うん、
まあ、ちょっと忘れちゃったんですけど、
はいはい、
まあ、あのラガートですかね、うん、一番最後にやる方って、うん、やっぱりその分ね、もともと本来もその今はもうほとんど iPhone が基本じゃないですか、うん、
はい、
まあ、なのでいつねこう新しい一歩踏み出すかって結構大事かなと思ってるんで、
うん、
まあ、あの結構何でもチャレンジね、
うん、
先生言っていただいてるように学生さんたちもしたらいいかなと僕思いますけどね、うん、
あの教育で大事なのは今あのチャットが出てきたり、はい、どんどんデジタルトランスフォーメーション出てくるときに、あのなんかね、人間が下手すればね機械化するというか、あの勉強って機械化の勉強ばっかりでしょ、はい、受験ってこう考えずにこう早く解くみたいな、はい、勉強多いんだけど、はい、人間がこう機械化してる、でコンピューターが、人工知能みたいな人間化してる、だからうまくもう一度自然に帰って、
うん、
このルソーのエミールという本好きなんですけども、子供とかみんなこうすごくみんないいとこ持ってて、うん、下手な教育すればそれが全部破壊されると、
うん、
だから自分の持ってるのを大事にする、それイコール自然と一緒に遊んだり、うん、夜星を見て、
うん、
そこでこう自分の、道徳内部にあるようなものをもう一度考えるということが大事だと思うんですけどね、
うんうん、あのやはりデジタルの時代になって、その自然だとか、
うん、
環境だとか、まあ、人間らしさみたいなところがすごくテーマになっているのが現代かなっていうふうに思うんですね、
はい
はい、ですからデジタルが進めば進むほど、
うん、
それと反対にあるその人間っていうところの、
うん、
スポットが大きくなっていますので、どうやってそのバランスよくデジタルも使いこなせるし、
うん、
人間的な魅力っていうのを鍛えて、
うん、
両方を持ち合わせる、そういうふうな世代っていうのをこれから一緒に作っていって、
うん、
で一緒に社会を、まあ、作っていくっていうことが、まあ、今教育に課せられている一つの課題なのかなっていうふうにも思っています、
うん、よく言われるのは教育って、先生が人から学ぶ、本から学ぶ、旅から学ぶ、あるいはインターネットとかから学ぶっていう、それの全てミックスジュースのように全部こうミックスさせて、で自分が一番求めるなりたい自分っていうのを描いて、そのためにまあ日々努力するということだと思うんですけどね。
そうですね、はい、まあ、僕もなりたい自分を想像して、まあ、日々それに近づくために何すればいいかっていうのは考えてやってますけども、
うん、
まあ、どうしてもね、今日も先生す、言っていただいてたように、コツコツやるコツっていうのが、まあ、時間を区切ってね、8時間は 仕事をして8時間は自分の時間のうちの2時間、この時間を自己実現に充てるっていうのは非常に僕も刺されましたし、学生さんたちもすごい話聞いてて目の色変わってたかなと思いましたし、はい、
よくエマニュエル・カントとかそういう人はですねルーティンみたいなって朝何時に起きて、何時にこう行って何時に人に会って何時に講義してというね、その繰り返しっていう、若いうちは無理かもしれないけれども、なんかそういう一つのルーティンがあったり、サッカーが上手くない人はそういうルーティンがあったり、大谷翔平さんやったらなんか一つのこうやり方とか、そういうものをやっぱり早くこう悟るみたいなことね、大事だと思われます。
そうですね、やはりもうルーティンっていうのはそれをやらなければちょっと気持ち悪くなるぐらいの、その個人的に、例えば私はその大学生の時からひょんなことから新聞を取るっていうことをしましたので、新聞をほぼほぼ毎日見るっていうのが今のルーティンで、やらないとちょっと気持ち悪くなるんですけれども、一ついろんなところから情報を得ますけれども、新聞を毎日読んでいくっていうことで、いろんな広い情報っていうのを自分の中に入れて、それを日々いろんなところで確認したりするっていうことをやっております。
人物お金、そして情報でも、特にデジタルの情報があってもやっぱ紙の新聞の情報っていうのは結構大きいですね。仕事につながることありますか、新聞ニュース？
そうですね、日経新聞は紙で取ってたんですけども、デジタルに変えて、正直その使えるところだけをピックアップして、お客様にちょっと送ってみたりとか、その線引いて送ってみたりとかっていうのはすごいこう何ていうんですかね、こうありがとうって言っていただけるんで、それは続けていきたいなと思うんですけど、
セールスに大事なのはその日の情報をね、やっぱり新聞のこういう日経新聞載ってるような、やっぱりこう話のこうなんていうか共通の話題になると思うんですけどね、そういう意味でもやっぱり情報っていうのはすごく大事で、情報のこう付加価値とかだんだんこう出てくる、そことこうセールスのビジネスとつながっていくかなっていうふうに思うんですけどね、そうですね、サッカー通じて、こういうね、こうしてというか、
嬉しいです、本当に嬉しいですね、
理想的なね、大阪学院大学出の学生なんで、こういう人がね、どんどん、
刺激をし合いたいですね、やっぱりこういうふうに、何歳になっても刺激を受けれる、先生からも受けています。
大学の講義も、高校の授業も、そういうのあれば、僕はいつでもこうね、当然、ボランティアで行かせていただきますんで、そういう交流がもっとね、
そうですね、
教室の交流のみならず、教員の交流も。
いや、本当にやりたいと思います、これだけ刺激になるっていうところを、大人になってから経験できる、こういうことを、他の先生方にも体験してほしいなっていうふうに強く思ってます。
一つ大学は免許いらんけど高校は免許いるということで、僕が教えられないということは光栄な感じがするんですけどね、だけどインフォーマルな形でね、なんかこうどんどん交流が進んでいったら素晴らしいなと思うんですけども、
よろしくお願いします。
ですね、1週間前ですけども、講義に出ていただいて、ラジオ、ライブと収録ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはですね、大阪学院高校教頭の日野先生と、プルデンシャル生命保険株式会社の、郷田さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。